ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。思わず見上げる高層ビルがそびえ立つこの町も、路地裏に一歩足を踏み入れると昔ながらのお店が立ち並び、レトロな雰囲気も漂う。そこに仕事を終えた一人のサラリーマンが歩いていた。
今日は例のカフェにお笑い関係の人が来るって言ってたよな。いつもはビジネス関係の人は来るけど、こういった人たちが来るのは珍しいからすごい楽しみにしてたんだよな。一体どんな話になるんだろう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
ああ、スナちゃん、いらっしゃいませ。
いや、マスター2週間ぶりです。
はい、どうぞどうぞどうぞ、おかけください。
いや、どうですか、2週間ぶりですけど、マスター最近は。
いや、最近はね、やはり在宅が私も多くなってまして、結果的にテレビを見る時間がやっぱり長くなって戻ってきましたよね。自分の小さい頃みたいです、
うん、
特にやっぱり気になるのがバラエティ番組ですよね。私もしばらくちょっとテレビ見ない時期も多かったんですけど、今テレビを在宅で見るようになってるんで、あ、こんな人たちが活躍してるのかと。例えば今最近よく言われる言葉でお笑い第7世代、
うん、
エグジットとか四千頭身とか、草薙何でしたっけ、
宮下草薙、
ね、まだうる覚えなんですけど、こういった、まあ、新しい、タレントたちが、まあ、ちょっと見ない間に結構バラエティでメインになってくるようになっていて、あ、いつの間にか世代交代進んでるんだなっていうふうに思いましたね。すなちゃん見てます？
僕も見てますよ。僕も見てるんですけど、はい、そういえばですよ、今日ザ・漫才に出た芸人さんがこのお店に来るんですよね。誰なんですか？去年のザ・漫才でいうと千鳥ですか、サンドウィッチマンですか、それともコンビ復活したアンタッチャブルですか。
それはですね、あ、いらっしゃいませ。ちょうど来た来た来た来た、どうぞそちらの席へ。
どうもこんばんは。
こんばんは、マスター
ね、
潰れてなかったんですね。
失礼だ、いきなり。
いや、潰れるって聞いてたんで、
ね、お久しぶりです。
どうもどうも、
あれで、マスター、今日お店に来るザ・漫才に来る人は誰なんですか？
スナちゃん、目の前、目の前、
え、
エルシャラカーニですよ。
エルシャラカーニ、
失礼だ、スナちゃん。エルシャラも実はザ・漫才決勝に残ったことがある一組なんですよ、スナちゃん。シローさん、ここでじゃあもうそれ証明するために、あの例の一発ギャグ、めっちゃ面白いやつお願いします。
あ、わかりました、いただきます。ダルジーとてか初めて日曜日
どうですか、スナちゃん。
いや、もうもはや何言ってるのかよくわかんなかったです。これザ漫才で僕見てないですよ。
シロさん、今のは何のギャグなんですか？
今
は
ですね、あのダージリンティーを飲んでからの初めての日曜日っていう
言ってたらしいんですけども、ちょっと早すぎてわからなかったかもしれないですけど、我々はザ・漫才に2度決勝出させていただいてます。
2度出てるんですか？
2回出てます。2011年と2012年に。ただあのシロさんのギャグでは出てないですよ、もちろん。
あのギャグでは出てないんですけど、
今日は常連さんでエルシャラカーニのお二人にこれから一緒に行っていただこうと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
ところで清和さん、
はい、
清和さん最近、はい、ツイッターでとある支援を訴えてるっていう風に聞いたんですけど。
ですね、僕がツイートしたのが K-PRO がなくなると東京のお笑い文化が少し後退するというやつについてだと思うんです。
K-PRO、
K-PRO です。
K-PRO って何ですか？
K-PRO っていうのは、
知らないですよね、やっぱりお笑い界はみんな知ってますけど。
あ、そんな有名なんだ、
うん、そうです、
そうなんですよ、はい、つまりその各プロダクションではなくて、 いろんなプロダクションから芸人を集めてライブを主催する会社が K プロなんです、
ね、あ、そういうの K プロっていうのがあるんですね。
そうなんです、まあ、いわゆる、まあ、イベント会社ということなんですけども、はい、ライブだけに特
化、お笑いの事務所じゃなくてそういうイベント専業のところがあるんですね。
そうですね、はい、イベントでもそのお笑いライブというものだけを年間1000本ぐらいやってる。
じゃあエルシャラもそれに出て、
ま
あ、
よく、はい、そうです、もうよく出させていただいております。
そして今ということはその K プロがなくなる可能性があるということですか。
そうですね、今回のこのコロナの影響で、はい、ライブがもちろん一つもできなくなりまして、
うん、
で、ライブできないですから、まあ、当然会社としては収入がなくなります。そして、まあ、場所なんかも抑えてますから場所代だけがどんどん毎月出ていくという状況でちょっとかなり危ない状況なんですね。
今日本中の例えば飲食業なんかも同じ問題ですよね。
そうです、
お客さん来ないけどやっぱり家賃は払わなきゃいけないから固定費として、はいはい、なんで今苦しくなってきて、同じことが実はお笑いの K プロでも起きてる。
もちろん K プロだけでなくて他のイベント会社さんもそうだとは思うんですけども、まあ、我々は特にですけど他の芸人さんなんかもずっと K プロっていうのはお世話になってきてまして、
はい、
もう若手の頃から出る場所をずっと与えてくれてて、
例えばこういう芸人さんが K プロで羽ばたいてたってあるんですか。
ナイツ、ハマカーン、磁石、ハイハイとアルコ&ピース、
はいはい、
まあ、ラブレターズから、うん、ギースから、三四郎から、
そしてエルシャラもそこにずっと出てた。
もう僕らもずっともう月もう十数本ずっと出させていただいてみたいな感じでずっとお世話になってる。
もうだからつまり東京のお笑いにとってはなくてはならないところ、
そうなんですね、
なわけですね。
なので、僕ツイートしたような、はい、もしそれがなくなってしまったら各事務所の出番、ライブというのはあるかもしれないですけども、うん、それを数多く打ってくれるところはなくなるので、そういう意味で東京のお笑い文化っていうのが僕は後退してしまう、なくなってしまうんじゃないかなと、そういう危惧から今ちょっといろいろ支援をしてるんですよね。
もうじゃあ具体的に西武さん支援してるんですね。
そうです、で今は毎日、K プロの配信っていうのをやってますね。YouTube での生配信、ライブができないんでそういうのをやるしかないと思っております。
じゃあ西和さんとしては今我々の一般のこう視聴者というかお笑いを楽しんでる人たちが K プロのためにできることとしては、そういう動画を見てちょっと援助をして、
はい、まあ、具体的にはその K プロの YouTube チャンネルというのがありますので、そこでまあスーパーチャットというまあ投げ銭システム、
スーパーチャットという仕組みがあるんですね、はい、
ですとか、まあそこの概要欄なんかにノートの URL も貼り付けてあるので。
ノートってウェブ上でこう自分で文章を書ける、
あ、そうです、
あのアプリですよね、
はいはい、でそこに課金したりもできるシステムなので、
そういう仕組みがあるんです、
ね、はい、そこのノートからまあちょっとご支援いただいたりっていうのをご協力できればとは。
まあ、たくさん芸人さんいらっしゃいますけど、もしその K プロがなくなると今後の若手にとってはもうもっと道がなくなるっていうことでもあるよね。
そうですね、やっぱりお笑いなんてその場その場で数多く出て腕を磨かないとやっぱ面白くならないと思うんですよね、うんうん、まあもちろんね、世の中皆さん大変な状況は分かっておりますので、お笑いだけが助けてくれっていうのもなんか気が引ける部分もあるんですけども、なんとかもし余裕のある方がいたらっていう感じですかね、ご協力いただければ。
はい
はい、ちょっと真面目な話になっちゃいましたが、シロウさんどう思いますか。
じゃあちょっとトマトっていうギャグやります、
はい、
トマト、はい、じゃあ締めました。
閉まってないんだ、閉まってないんだ、
台本になかったっけ、うん、ないか、
ないですよ。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
ところでマスター、今日はもう一人お客さん呼ぶって言ってましたよね。
はい、時間的にはそろそろなんですけどね。あー、来た来た来た、いらっしゃいませ、お待ちしてました、どうぞこちらへ。
マスター、この方は、
あなたはお笑い評論家ラリー東田さん。
マスター、ご無沙汰してます。あ、エルシャラのお二人も、あ、お久しぶりです。ラリー東田と申します。はい、
皆さんご存知のようですけど、シロさん、ラリーさんってどんな方なんですか。
ラリーさん、
ラリーさんは、うん、東大出身のお笑いオタクです、うん、以上です。
以上です。
以上、
はい、さっきのまでの人とは思えないぐらい分かりやすいシンプルな説明でした
今でも学歴の情報しかなかったです、
ね、トマトとか言うのかなと思ったらちゃんと教えてくれましたよ今回は、うん、
お笑いが大好きな方なんです。
そういう方なんです。
ちょっとそれだけだとわからないんで、はい、清和さん追加していただけますか。
はい、ラリーさんというのは僕ら昔から、お世話になっておりまして、まあ、僕の分かっている情報だと、 東大出身でお笑いが好きな人ですね。
いやそれさっき聞きました さっき聞きましたよ、
はい、でお笑いの、まあ、コラムを書いたりですとか、はいはい、評論 していただいたりですとか、
私もラリーさんの、まあ、お笑い評論の記事よくネットで流れてくるんですよ ね、
そうですね。
だからよく読んでます。
あ本当ですか、はい、ありがとうございます。ラリーさんが令和には、ね、代わりに僕がいます。黙って座ってるんでラリーさんが。いや
い
や
いや、ありがとうございます。
ラリーとちゃんと令和んかい。
そんな関係なんだ。
でエルシャラフさんがラリーさんのこと知ってるの分かりますよ、はい、だってお笑い評論家ですからね。
あそうですね。
なんでマスターがラリーさんのこと知ってるっていうか、なんでラリーさんがマスターのことを知ってるんですか。
ラリーさんとの接点は実は私、確かにスナちゃんが言うように元経営学者でしょ。だからたまにいろいろなメディアから経営学者として取材を受けることがあるんですよ、うんうん、それで何年か前にその取材をするライターさんとしてラリーさんが私のいる大学の研究室に来てくださったことがあるんです。あ、
お笑い評論家ですけどそれ以外の仕事もやってらっしゃるんですね。
そうなんです。ラリーさんそうですよね、結構幅広いライターのお仕事をされてて、その一つでお笑い評論をやってる。
まあそうですね、はい、ライターとして活動してて、はい、その、まあ、一つのジャンルとしてお笑いを、まあ、得意としてるというか。
出身はどちらなんですか。
出身は、愛知県の名古屋市ですね。
名古屋市、
なんかお笑いの方っていうとね、なんかこう関西が出身ですみたいな方、
イメージ多いですけどね、うん、名古屋っていうのはどうなんですか、お笑いの文化としては。
やっぱりあんまり盛んじゃない土地というか、やっぱり東京とかね、うん、大阪に比べると県民性としてちょっと真面目で保守的なところもあるので。
なるほど、
なるほど、
はい、どちらかというとそうなんですけど、まあまあでも逆にそのテレビとかは、まあ、東京の番組もやってるし、大阪の番組を一部こう見られたりして、
あ両方のいいとこが見れるんだ、はい、東京と大阪の。
だから土曜の昼とか普通に吉本新喜劇もやってるし、
あそうだ、
はい、それでまあ東京の番組も普通にやってるので、
なるほど、
まあ、バランスよくなんか東と西のお笑いを摂取できたかもしれないです。
逆に言うと今それがお笑い評論につながってるのかもしれない、
ね、そうかもしれないですね、ひょっとすると。はい。
そして先ほどもエルシャラのお二人が言ってくれましたけど、ラリーさん、まあ、ちょっと学歴のことよりのあれかもしれませんが、ご出身が東京大学で、
はい、
実際私も何年か前にそのラリーさんに初めてお会いした時も、ね、ネットだとやっぱりどうしてもお笑い評論家の方ってどんなイメージなんだろうってみんな思うと思うんですけど、はい、すごくこうなんかインテリジェントな感じのね、
うん、
知的な感じのする方で、なぜこの、まあ、よく聞かれると思うんですが、東大まで出て、まあ、お笑い評論家も一つですけど、まあ、ライターも含めてお笑い評論をやるようになられたんですか。
もともとはまあお笑いが好きっていうのがあって、
はい、
でお笑い番組とかやりたいなと思って、まあテレビの制作会社に入ったんですよね、
うん、
大学を出た後で、はい、それでその会社を辞めた後、まあ、フリーライターになって、そこでまあいろんなお笑いについての記事を書いたりとかっていうのをするようになったという感じですね。
じゃあやっぱり小さい頃からお笑いの関係の仕事は何かやりたいっていうのがあったんですね。
あどうですかね、考えたのはでもまあ大学ぐらいなのかな、
東大に入ってから。
そうですね、
東大でお笑い関係のことをしたいって考える人はなかなかいないですよね、周りにも。
でもやっぱお笑いとかテレビとかもともと好きだったので、うん、まあ、普通にそのテレビ番組を作る仕事とかしたいなっていうのがあって、はい、
小さい頃好きだったお笑いタレントって誰なんですか、憧れてたお笑いタレントみたいなのは。
やっぱ最初は志村けんさんとかじゃないですかね。世代的にはだからカトケンとかがすごい流行ってた時期で、カト
ちゃんケンちゃん、あの全員集合が終わった後の。
そうですね、
はい、
あと大丈夫だとか、
はい、
まあ、その辺がこう小学校低学年ぐらいで一番ハマってたんで、
うん、
その辺ですかね最初は。
エルシャラとラリーさんの、はい、まあ、交友というか関係はどのくらいなんですか。
何年ぐらい、まあ、結構昔ですよ、多分10年。
そうですね、多分 7,8 年ぐらい前に、
8年ぐらいですかね、
まあ、僕は定期的に芸人の方をゲストに呼んでトークライブみたいなのを主催してて。
あ、ラリーさんそういうことやってるんですか、
はい、はい、それでなんかゲストに呼んで、はい、お話を聞いたりしたのが縁ですね。
なんですか、もちろんラリーさん主催なんで、ラリーさんと僕らなんですけど、もう主催なのに一言も喋んないんですよ。僕らのトークライブみたいにしなきゃダメっていうライブですね。
まあそうか、ラリーさんあえて黙ることで芸人が場を成立させるようにするっていう、
はい、まあそういう気遣いじゃなくて単純に本当に口下手なだけじゃないです
か。喋るのめんどくさいっていうね。
うまあそうですね、否定できないですね。
ちなみにラリーさんはちょっと言いづらいかもしれませんけど、お笑い芸人としてのエルシラってこの辺がいいとか、なんかどういうところを評価されてます。
聞いてみます。あ、エルシラカーニですか。いや、やっぱりでも漫才ですよね、
うんうん、
漫才でちょっと 他の漫才師さんがやってないようなことを結構やってると思うので。
はい、あ、そうですか。他の漫才師ではやれてないようなことを、はい、
要は多分そのネタ自体が結構緻密なネタなんですよね。その緻密なネタをそのシローさんのキャラであえてぶっ壊しているという、そこの計算とその天然な部分のこの配合っていうんですか、そこが絶妙ですね。
評価高い、はい、
すごい、すごいちゃんと見ていただいてる。これは
これエルシャラ意図した通りです。
もうその通りです全くそうなんですよ。もう僕のネタ作る、基本としては、構成とか、まあ、仕組みシステムをバカで隠すっていう作り方なんです、うん、まさしく今言っていただいた通りなんですよ。
なるほど。
じゃ逆にちょっと言いづらいかもしれませんけど、この辺もうちょっとこうしたらもう一段ブレックするんじゃないのみたいなのってあるんですか。
あー、どうなんですかね。やっぱテレビとかの出た時のあれですかね
言いづらそう、うん、まあそうです
ね、まあ、確かにそうですね。我々ね結構チャンスはいただいたテレビ全部失敗してきてる
テレビ難しいですよね。
難しいんですよ、はい、俺テレビってさ、テレビ収録ってカメラなかったらいいのにと思ってるやっぱ結局度胸がいるんですよね。
あ、まあ大物いじるみたいな、
はい、もうそこ、ここでパッと出ていくとか、
はいはい、
このドケドケっていうのがなかなかできないですね。
できない。そこが僕らやっぱ精神メンタル面が弱かったかもしれないですね。
なるほど、
はい、
まあ、でもそういう意味ではテレビにこう惑わされないで舞台とか本当にお客さんに向けて漫才をやるっていう意味ではやっぱりエルシャラは超一級だっていう、
うん、まあ、そうですね、うん、やっぱり
そうですよね。
やっぱ生で見てこう楽しんでほしいタイプの芸人さんですよね。
なるほど、
あ、 ありがたい、本当に
嬉しいです。嬉しいね。ちょっともう一回トマトってやっていいですか。
嬉しいから嬉しいからってやるもんじゃないそれは
実際ラリーさんはお笑いをこうどういう風にこう分析というかどんな風で普段見てらっしゃるんですか。うんうん、
普段はもう普通ですけど、本当テレビでまあ番組を見たりとか、はい、あとはその芸人さんの書いた本を読んだり、ライブに行ったり、はい、まあ、お笑いのニュースチェックしたりとか、まあ、全体的にですね、 YouTube 見たりとか、はい、
ライブは結構行かれるんですか。
ライブもそうですね、はいはい、ちょっと今ねライブがあんまりない時期ですけど、
う
ん、はい、
じゃあそういう意味では結構普通のお笑い好きの方と同じようなことをやられてて、なんかラリーさんだからすごく特別にこういうことやってるっていうのはあんまりないっていう感じなんですか。
そうですね、まあ情報とかを、まあ、本とか雑誌とかの情報を抑えるようにしてるのと、まあ、あとはその芸人さんとか放送作家の方とか多少こうつながりがあるので、うん、まあ、そういう方にちょっと業界の裏話とか聞いたりして、まあ、いろいろ記事書くときの参考にしたりとかっていうのも多少はあります、ね、
結構炎上じゃないけどわーって拡散して、あ、なんかあのお笑いってみんな好きでそれぞれ思いがあるからファンって、はい、結構言われたりもきっとすると思うんですよね、うん、そういうのってどうご本人は感じてるんですか。
いや最初は結構戸惑ってましたけど、うん、まあ、お笑いなんてそもそも別に正解がないので、
ないですよね、
別に人それぞれ好みもあるし、だからまあ別に自分は一つの意見を言ってそれがまあ納得する人もしない人もいるっていうのはまあしょうがないかなと割り切ってますけど、
割り切ってそれであえてどんどん、はい、記事を書かれてるってことなんですね、
はい、あれ誰か電話鳴ってません。
あ、すいません、ちょっと、はい、僕でしたね。ちょっと出てもいいですか。はい、お世話になってます、ラリー東田です。はい、ええ、
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
ラリーさん、なかなか電話から戻ってこないですね。
そうですね、なんかこのまま話をラリーさんいなくて進めるのもね。
そうだ、あのエルシャラカーニのお二人、ビジネス用語の解説やってくださいよ。この前デジタルトランスフォーメーションの話してましたよね。あれすごくわかりやすかったし。
そうですね、じゃあ難しいですけど ESG 投資についてなんてどうでしょうか。
あ、 ESG 投資、はい、いいテーマですね、はい、今ちょうど新型コロナウイルスの感染拡大でこれがどうなるのかすごく注目されてますからね。
え、 ESG 投資っていうのとコロナがなんか関係あるんですか。ちょっとじゃあエルシャラカーニの2人、 ESG 投資教えてもらっていいですか。
はい、ではお二人お願いします。
どうもよろしくお願いします。エルシャラカーニです。頑張っていきましょう、もうね、
浜カフェとかけまして。
あら、いきなり謎かけ、どうでしょう。
教科書と解く。
どちらも勉強になるっていうことですかね。その心は。
どちらも勉強になるでしょう。先に言っちゃダメでしょ。
そのままやと思わんかったわ。
なんで言うんですか。
俺ひねってくるかと思ってんけど。
本当にもう
今日は ESG 投資についてですよ。
そうそうそう、勉強してきましょう、うん、僕
勉強してきました、
うん、
じゃあ四郎さん説明してあげて。
これ ESG 投資っていうのは、うん、この言葉はあの単語のね頭文字を取ってるんですよ。
ESG とね、
まずあの、
うん、いいね、
環境の E、
E、うん、入ってないな、それ、うん、英語に直さなあかんねん、それは
社会の S、
英語に直さなあかんって。 G なんや、分かってるか、
うん、G の G、
ガバナンスやお前。
ガバナンス
G の G ってなんやねんお前。
え、何が。
だからこれ説明すると、うん、環境、社会、企業統治、この3つの観点から投資先を選びましょうというその投資方法のことですね。
そういうことなんですね、
普通投資といえばね、うん、どうですかね、
何、
普通企業の利益とかね、うん、業績、それだけ考えて投資しないですか。
そうですかね。
それだけじゃなくて、うん、その会社が、環境問題に取り組んでるか、
うん、
ね、社会問題に取り組んでいるか、
う
ん、コンプライアンスが整備されてるか、そういうところまで考えて投資先として考えましょうという考え方です。
まあ、だからつまりこの言い換えると、うん、あの、うん、漢字で喋ってるってことですか、ね、
お前全然分かってないねんの。
何、
漢字で喋ってるって何や
ねん。難しいっすね。
だからこれはね、まあ、聞かとします国連ですかね。
国連
の、SDGs 前勉強したでしょ、とか、PRI の提唱、こういうところがきっかけになってる。だからこういった分かりやすいでしょ。
何、
SDGs の理念を含んだ投資方法、これがESG 投資ということ。
なるほど、分かりました。
分かったでしょ。
今ので分かりました。
じゃあもう一回説明してあげて、
これをまとめると、
うん、
ESG 投資っていうのは、
うん、
SDGs や、
うん、
PRI の ABC の T 賞によって、
うん、T 賞って、
これまでの実績だけじゃ、
うん、業績業績、
T 氏するわけじゃなくて
投資投資やん、
E や S を通して、
どこの、
S 点から B 地点に M、
アルファベットが数やなお前
難しい。
アルファベットだけで喋んなお前は。じゃあちゃんとさっき言った漢字でちゃんと伝えないと皆さんに伝わらないでしょ。ちゃんと伝えなあかんやろ。
えのほど。
なるほど。
あ、そうか。
えのほどってね、お前それは、ね、こういうのが、この投資方法がコロナ後の世界でも重視されてくるんじゃないかと言われてるんです。
今後はね。
ただメリットとデメリットというのはありますからね。
何でもありますよ、
メリットはね、まず考えられるのが長期的な運用に向いてるんじゃないか、これがメリット、
うん、デメリットは、
うん、
投資するお金がない、
うん、お前個人的な話よそれはな、
はい、
で他のメリットとしましてはね、はい、リスクが少ないんじゃないか、こういうこと。
デメリットは、うん、そう言われてもお金がない。
だからお前のことやねで一番のメリットというのはですね、社会貢献ができる、これですね、うん、
デメリットは今月あと2000円しかない、
うん、大丈夫か。
どうしたらいいんですか。
え、どうすんの2000円で。
本当ですよ。
お前全然理解してへんやろ。
YM させてもらうわ。
あ、やめさせてもらうわ、ね、もういいわ。
ありがとうございました。
はい、というわけでありがとうございます。じゃあすなちゃん、これをですね、すっきり、もやもや、さっぱりの3段階で判定する、これこんなコーナー前ありましたよね。
ありましたね、
はい、それをじゃあ今日はすなちゃんにやってもらおうと思います。すっきり、もやもや、さっぱりの3段階で判定すると、すなちゃん、今日のエルシャの解説は、
今回の解説はもやもや。
もやもや
か。
ダメでしたか。
よかった
けどね。いや、なんかちょっとコロナとの関係がね、
あ、
もう一つマスターの振りの問題ですね、あれね。
確かに。そう、コロナって言っといて、いや今日コロナの話なかったもんね。
そうです、まあ、ちょっと入ってきました、
はい、コロナ後に、はいはい、このね、コロナの問題から重視どんどんされていくんじゃないかということだけ言いましたけども、
うん、
それがどう関係してるのかまで僕ら分かってないんです。
なるほど。例えばですね、実際ESG 投資自体は今エルシャのお二人が言ってくれた通りで、企業が、民間企業ってどうしても短期志向になるわけですね。目の前の収益を追いたいから、どうしてもそういったところだけ追うんだけれども、これから本当に持続的に成長するには、環境、社会、それから企業統治っていうより中長期的に時間もかかるんだけど、そういうことを改善していかないといけないと。それが社会のためにもいいし、結局企業もそれ長期的な投資をした方がやがてはそれが成功につながるので、イノベーションにつながる可能性があるということで、もともと言われていたわけですね。で、それをが特にこのコロナウイルスの感染拡大で特に言われているようになっているのは、やはりこのコロナウイルス感の拡大で、そのまさに環境、社会、企業統治の問題がより顕在化してきているっていうのがあると思うんですね。例えば環境、これ例えばですね、今のこのコロナウイルスの拡大には、これ絶対では言わないんですけど、人間が作り出した環境問題が影響してるっ ていう実はですね、はい、あの考え方が出てきてるんですよ、うん、つまりウイルスっていうのはこれ動物に寄生、あの動物が生物にこう寄生するんですよね。寄生、自分単体では生き残れないから生物に寄生すると。で今まではそれ野生生物に寄生していたんですけど、今人間がその野生生物のテリトリーを侵し出してるでしょ、はい、なんで結果的に寄生ウイルスが寄生するところがなくなってるから人間に寄生するようになってきて、うん、これあの絶対そうとは言えないんですよ。ただそういう学説が今出てきてるんですね。だとしたら我々やっぱり環境問題を改善して人間にそれ結果としてウイルスがうつらないようにしないといけないとか、それから、S 社会の問題はやはりこれから貧富の格差ですよね、うん、がより出てくる可能性があって、はい、今もやっぱり、ね、小さなお店とか大変じゃないですか、はい、そういうところが潰れるかもしれないと。だ資金に余裕がないところはどんどん厳しくなって、資金に余裕があるところが残ってしまうとなると、これがまた貧富、世界的に貧富の格差に拡大させる可能性がありますんで、だからこそやっぱり企業がこういうところにより改善していかなきゃいけないということで、実はこのコロナウイルスのおかげでより今の社会問題、環境問題が顕在化してきてるからこそより注目されてまして、あの実際例えばモルガン・スタンレーっていう、まあ有名な証券会社がありますけど、ここは新型コロナ危機を通じて投資家が、まあ例えば企業統治を評価する方法が変わるかもしれないとか、バンク・オブ・アメリカはですね、これを機会に ESG の中でも S 社会の部分がさらに注目されるようになるんじゃないかとか、まあ、そういったことをもう実際金融機関が言い出してるんですね。ですので我々もあのコロナがあったからこそ ESG をより真剣に考えなければいけないということですね。
まあ、このコロナをどう乗り越えたかっていうのが、まあ、企業イメージとかにも関係してきそうですよね。
はい、あのそれはすごくあると思いますね。
そうか、分かりました。これからの投資は目の前の業績だけじゃダメなんですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
すいません、お待たせしました。
いや、ラリーさんが帰ってきてくれた。そうだ、さっきマスターが言ってたお笑いのイノベーションを考えるってやつ、ぜひここから聞いてみたいです。ラリーさんは評論する立場だし、清和さんは出演もするし若手に指導もする立場なんでしょ。
はい、
まあ四郎さんもね、なんかいい感じに。
いや、ちょっと、いや、なんかあるでしょ、一発ギャグのなんとかとかあるでしょ。
じゃあそれで
それで聞いてないんですよちゃんと。
はい、ではここからは、ラリー遠田さんとそしてエルシャラカーニのお二人を交えて、お笑いのこれからのイノベーションを考えるというテーマでお話をしたいと思います。
はい、
最近あのバラエティ番組ね、私も最近在宅が増えて、テレビあの久々にいっぱい見てるんですが、第7世代、お笑い第7世代ね、そのエグジットとか四千頭身とかで宮下草薙とか出てきてますよね。あの第7世代っていうのはラリーさんはどういう人たちだっていうふうにまず捉えられてますか。
これがですね、はい、まあ、厳密な定義はないんですけど、最初に生まれたきっかけは、霜降り明星のせいやさんが、はい、ラジオの中で自分たちの世代のことを第7世代っていうふうな言い方をしたんですね。
あ、自分で言ったんですね。
はい、でそうしたところ、まあ、この言葉が非常にこう使い勝手がいいということで、うん、いろんなところで、テレビとか雑誌とかでも使われるようになって広まっていって定着したということで。
そうなんです
か。はい、だから必ずしも厳密な定義はないんですけど、まあ、概ね霜降り明星さんぐらいの20代で、まあ、ギリギリ30代前半ぐらいの世代で、まあ、芸歴でいうと、10年以内とかそのぐらいの若手芸人を指す言葉ですね。
今名前が出てきているのは霜降り明星とかに加えて、はい、さっき私が言ったエグジットとか、あとキングオブコントの王者の花子とか、それからさっきも出てきたネガティブ漫才で有名な宮下草薙、それからユリアンレトリーバーとか、あの辺が、まあ、第7世代になるっていう。
そうですね、もともとは、多分うっちゃんなんちゃんとか、はい、ダウンタウンとかが出てきた頃ですね、1990年前後の頃に、あのお笑い第3世代っていう言葉が生まれまして、
ダウンタウンとかうっちゃんなんちゃんが第3世代なんです
ね。はい、まあ、要はその頃っていうのは第1世代が、萩本欽一さんとかそのドリフターズとか、
欽ちゃんか、欽ちゃんドリフ
で、第2世代がその、まあ、たけしさん、さんまさん、タモリさん
の人たちですね、
お笑いビッグ3とかその世代ですね。はいはい、で第3世代っていうのがいわばその第1とも第2とも違う、ちょっと新しい感覚のお笑いをやる人たちっていうことで、うっちゃんなんちゃん、ダウンタウン、トンネルズとかその辺の人たちがこうフィーチャーされた。
なるほど、はい、第4世代はそうするとナインティナインとかですかね。
そうですね、まあ、その下なのでだいたいナインティナインとかその爆笑問題とか、
はい、
その辺になってくるのかな。
エルシャラさんたちは自分たちは第3世代みたいな認識はあるんですか。
実際で言うとどうなんでしょう。我々は年齢芸歴で言うと第4、5ぐらいだと思うんですね。
なるほど、
はい、で僕はイメージ的には、まあ、ラリトーさん言われてたように、第3世代がそうで第4世代がボキャブラ第5が、オンバトみたいなイメージを持ってましたかね。
やっぱり芸人の登竜門的な番組がやっぱ一個あれなんですね。
だから第6がエンタの神様とかレッドカーペットとかその辺みたいな。
そうですね、
なるほどね。
分けるとすると
じゃあエンタツアチャコさんはどれくらいなんですか。そう上ですもんね。
その上ですね。
マイナスですね、
はい、む
しろマイナス
世代。マイナスはイメージが悪い。
ゼロ世代
ゼロ世代、
うん、エルシャラの2人から見ると、はい、第7世代ってどういう風にご覧になってます。
まず第7世代なぜこんなに、まあ、ブレイクといいますか、
はい、
話題になっているのかというとやっぱり、ね、何々世代って使う時って、停滞している時にそれを突破するために使うというイメージが僕は前からあったんですね。
瀬和さん結構深いこと言いますね。
だから第5世代っていう時に別にブームにはならなかったですけども言ってる芸人いたんですよ、
うん、
なぜならその、その上の第3第4でもうがっつり固められてて
すごすぎるからね、
はい、そこに挑もうっていう意味合いで第5世代という言葉が一部使われてました。でそれでしばらく空いて今回第7世代という言葉が、タレントも揃っていてそういう言葉がいいタイミングで使われたのでやっぱそれを、なんとかみんなでスクラム組んでぶち抜こうという、空気になったのですごく応援しやすいですよね第7世代という言葉が。
そしてラリーさん、今第7世代というお話があったんですけどここでちょっと第1世代に名前が出てきたドリフターズね、ということは、ね、つい先日志村けんさんが亡くなられたわけですけど、
はい、
お笑い評論家のラリーさんはこの志村けんさんっていうのはどういうふうに評価されてたというかどういう結局志村けんって何だったんだというふうに思われてます。
ああやっぱり志村さんはもう生涯一コメディアンを貫いた人じゃないですか。
うん、
やっぱり今でこそ芸人さんが小説を書くとか、
はい、
映画監督やるとかいろんなことをやるようになりましたけど志村さんはもう生涯そのコントのみというかもうとにかくコメディアンとして舞台の上に立って人を笑わせるっていうそこだけを貫いてそれで多くの人に影響を与えたっていう意味でまあ本当に最後のコメディアンなんじゃないですかね。
やっぱ最後のコメディアン、
うん、
なんか志村さんって酔っ払いの演技一つやるだけでもその背景にその人がどういう背景でどういう理由でなぜ酔っ払ってるかっていうのを結構考えてやってるっていう話をどっかで聞いたことがあってもう舞台俳優がやることですよね。あれをコントでやってるっていうのがすごいなっていうふうに。
だからそれこそ本当チャップリンとかそのマルクス兄弟とかそのぐらい その昔の無声映画時代のコメディアンっていうか本当にこう手の動き一つでこう笑い取れるぐらいの。
確かになるほど確かに僕もドリフ世代なんですけどドリフとか志村けんのやつって声がないやつってたまにありますよね。喋りないだけのコントみたいなやつとか、はい、あと加トちゃんけんちゃん時代から忘れるけど、うん、あの志村大丈夫だになってからかなものすごい泣かせるやつとかあったんです
よ。ありました、
ね、あの全くセリフがないやつ、
うん、僕これ知ってる人が言ってたんですけど、
はい、
フランスに留学してた人がカフェで志村さんのコントの映像が流れてたんですって。でも言葉わかんないけどフランスの人がもう大爆笑、
すごい。
確かに言葉がわからなくても伝わるっていう意味でやっぱり偉大ですね。
いやーすごい、ね、
エルシャラはどうですか志村けんさんは。
いやもう まさに全員集合世代なんで、
はい、
もう腹抱えて笑ってました、うん、コント一個の長いコント、学校コントだとか、うんめちゃくちゃ面白かったの覚えてますね、
うん、
もうそこに出てくるバカなキャラとかが
ねえ、
はい、
清和さんはいかがですか。
僕ももちろん、ドリフ、
はい、
ずっと見ておりました、のでなんていうんですかね本当に小学校幼稚園ぐらいの頃から見てたのであの当たり前存在が当たり前すぎて何も分析してなかった。
うん
今回のこう なってしまうまで
もうピュアにお笑いとして、
はい、もう当たり前の存在としてそのまま入ってきてたのでちょっと これから分析しなきゃな考えなきゃなっていうのを思ってる時ですね、
はい、
今
まあ、もう脈々と受け継がれすぎて、はい、もう知らぬ間に教科書に当たり前のように書いてるようなことなのかもしれないですけど、
確かに逆にラリーさんおっしゃったみたいに最後のお笑いコントやるお笑い芸人って考えるとちょっとポスト志村みたいなのってあんまりイメージ
確かにわかんないですね。
つまりチャップインができる人ですよね、
はい、あんなにすごいのに今に影響を及ぼしてないのかもしれないですね。すごすぎて、
誰もそこ
誰もそこに行けてないので。
なるほど。ラリーさんいかがですか。
まあ、よく言われるのはやっぱり志村さんは動きの笑いの人で、
動きの笑い、
はい、動きで笑わせるっていう、うん、でもやっぱり今のテレビとかのお笑いの主流がもう言葉の笑いなんですよ ね。
そうですね。
いわゆるアメトークとかトーク番組で滑らない話っていうのも面白い話するとか、はい、M1 グランプリも漫才だったりとか、やっぱりその言葉がより面白い人が強いっていう時代になっちゃったので、そういう動きの笑いの方を受け継いでる人が今は少ないかもしれないですね。
多くないですよね、
うん、
なるほどね。ここからはもう少し未来の話、
はい、
今まあ当然そのコロナ騒動でライブもお笑いできなくなって非常に大変な状況なわけですけど、はい、まあ、これをきっかけにさらにまあお笑いがどんどん変わっていくと思うんですね。例えばこれからのお笑いがその IT が入ってくることとか、まあ、いろんなことでどう変わっていきそうかと。
一つはやっぱり、はい、これまでのお笑いってテレビ中心だったんですよね。こうテレビで、うん、まあネタ番組があったりコント番組があったりして、
はい、
そこがお笑いの中心地みたいなイメージだったんですけど、まあ、今はそのインターネットもありで YouTube があり、
はい、
でそのテレビ YouTube 以外にもネット番組とかそのいろんな中間的なコンテンツが増えてるん
ですよ。ものすごい増えてますよ、
ね、はい
はい、
その中に結構お笑いとか芸人とかも進出していて、
はい、
でこの流れがますます進むと思うので、
うん、
だからそういう意味ではその場所がね、お笑いをやる場所が多様化してきて、でそこでやってることっていうのも多様化してくると思うんですね、はい。でまあ、もう一個言うとテレビで今あの個人視聴率っていうのが導入されて、
それが取れるようになってきたわけですね、
例えば今までは結局高齢者の方が数が多いので、
うん、
高齢者が見てる番組の方が視聴率を取りやすかったんですよ、
はい、
でもこれからは個々人で取るので、例えば若い人だったら学生さんとか社会人とかだったら自分の部屋にテレビあるじゃないですか、
はい、
だからそこで見られてるっていうのもこうカウントされるようになるので、
うん、
だから若者向けとか30代向けとかこうちょっと若い世代の方に向けたテレビもできるようになるんですね。
なるほどなるほど。
だからそれによってちょっと今のテレビのお笑いの状況とかも変わる可能性があって。
なるほどね。
だから一昔前だと結局そのゴールデンタイムにコント番組とかお笑い番組やっても数字取れないからダメだよって言われてたのが、今は逆にそれができるようになったりとか、あのこの春から有吉の壁っていう番組が
ありますよね、
日本テレビで始まったんですけど、はい、あれゴールデンでやってて、ああいうだから要は純粋なお笑い番組みたいなのがゴールデンでできるようになったのは結構その影響は大きいかなと思うので、
ちょっと生々しい話をすると番組って裏にスポンサーがいるじゃないですか。スポンサーさんとしても当然その、まあ、お金を払ってくれる商品にあの世代の方に見てもらう番組を作ってほしいっていう風になりますよね。そうするともう当然ご高齢の方もそういう余裕のある方もいっぱいいらっしゃいますけど、まあ、今働き盛りっていうと30代40代だから、そういう人たちがどういう番組をだと見る、お笑いだと見るかっていうのを分析して、で意外とそのゴールデンの時間帯とかあるいは9時ぐらいのその30代とか40代が見るかもしれない時間帯に当ててくる可能性が出てきたっていう。
だからちょっと前はもうテレビでお笑いはできないとか、こう深夜じゃないとできないって言われてたのが、逆にそうでもなくなってきて、こうお笑いがこうテレビに回帰していくというか、テレビのお笑いはむしろこれからちょっと盛り上がるかもしれないっていう。
今やおっしゃった有吉の壁っていうのはもしかしたらそのな実験的な取り組みの一つ目じゃないかっていう。
そうですね。だからあれがまあ一つの試金石になると思いますよ。
ほー、どうですかエルシャラ、お笑い復権っていうテレビで。
そうですね、やっぱりテレビっていうのは あんまり知らなかったテレビのこといやでも今聞いて、あそう確かにそうだね、僕見てるんですけどその番組、
はい、
あ確かに新しいことしてるなと思ってたんですよ、うん、あそういうことなんですね。でもすごいなと思って。
なるほどね、はい、ラリーさんは一方でその IT が今いろんなところに入って先に増えてるって言ったじゃないですか。そうするとやっぱりお笑いのあり方とか、まあ、今もねもう当然 YouTuber は出てきてるわけですけど、ああいうところ専業でやるお笑いとかなんかいろんな形が出てくるっていうふうにご覧になってますか。
そうですね、はい、だから例えば今 YouTuber でももう一般人の方である日お笑い的なことをやる専門の YouTuber みたいな人もいますし、はい、例えばゴールデンボンバーっていうバンドがいるじゃないですか。
はい、はい、
あの人とかは本当に音楽の業界にこうお笑いの要素を持ち込んでるじゃないですか。だからそういう風にその芸人か芸人じゃないかじゃなくてその中間層みたいな人が今いるし、これからそこも どんどん増えてくるんじゃないですかね。
なるほどね。ほど、まあ、誰でもお笑いタレントにある意味なれる時代。
そうですね、はい、
エルシャラどうですか、この辺の垣根がお笑い専業って時代じゃなくなっていくんじゃないかっていう。
そうですね、まあ、今後、まあ、今この時期ですと、お客さん入れずに配信とかやったりとか、
はい、
なんなら今ズームで、それぞれ家からやったりしてる
ので動画配信でね、
はいはい、漫才もできない状況ですけども、うん、まあ、そういうのもそういうスキルも求められてくるのかなとは思うんですよね。ただ、うん、お笑い全体すみません分かんないですけど、まあ、僕らあくまで漫才師なので、漫才どうなっていくかというと、映像なんかで遠距離で見せていく漫才っていうのは、うん、もしかしたら通常の漫才スキルとは別で求められてくるのかなとはちょっと考えてます。
つまり YouTube とかそういうので、はい、あるいはそのライブ配信でネットでやるときのやつは、
はい、
その劇場でやるのとは違うんじゃないかと。
そうですね、あの漫才って、まあ、花輪なんかも本で書いてましたけども、ボケとツッコミとお客さんがあって初めて三角で成立してるというのがお笑いであり漫才であるので、そこのお客さんが欠けてしまうわけですから。
三角じゃなくなるからね。
そうなんですよ、またあの違った形を見つけなきゃダメだと思うんですよ。
ボケとツッコミとあとなんだみたいな。
そうなんですよね。でそこで、まあ、ツッコミ本来はお客さんとの三角を成立させるために、ボケに対して怒って通訳してという役割なんですが、それが必要なくなるかもしれないんですよね。
突っ込むとしても文字で突っ込んだりしてます、
ね、うん、あ、下の方で ね、それで十分っていうね、
うん、だ伝えるべき人が目の前にいないのに怒るってなんだろうって突っ込み思ってくるんですよね、うん、
なるほど。
だから突っ込みってやっぱり分かりやすくする技術なので、
うん、
結局 YouTuber だったらそのテロップとか編集とか他のやり方で分かりやすくできちゃうんですよね多分、うん、だからある種編集がツッコミの代わりになってるというか。
なるほど、お笑いで最初に IT 化で変化が起きるのはツッコミがなくなる。
そうですね、
瀬尾さんの
やることがなくなるんですよ。ツッコミの、
あ、
なるほど。
だから今 YouTube で江頭さんとか人気なのもやっぱり江頭さんはスーパーボケなの
で、
ボケ続ける人なので、やっぱああいう人の方がこう見てる人に訴えかけてくる力が強いんじゃないですか。
四郎さんの時代が来るってことですね、要するに。
なるほど。俺もトマトもバカにできませんよ。こうなると。
できるな、それは。まあ、逆に言うと、まあ、今コロナでライブができてなかったりするじゃないですか、うん、はい、まあ、このコロナが明けた後のまたお笑いってラリーさんそしてエルシャラさんはどうなってほしい、
ね、
どうなると思いますか、う
ん、まあ、僕らは、まあ、まああくまで漫才師なのでやっぱ舞台でお客さんの前で早くできる日が来てほしい、もうこの一本ですが、
まあ、舞台でないとツッコミの生きる場がない
ですね。この生活場所がなくなってしまうので、あくまでもやっぱり人前で漫才したいがこれ一本ですけども、それもいつになるか全然わかんないじゃないですか。じゃあそれまでどう生き残るかっていうところはもうあの試行錯誤いろいろ考えてはいます。ただあのまだ対応はできてないです。
でファンの方々もやっぱりこうライブで見てた人たちはやっぱりライブで見たいなとこううずうずしてると思いますし、この前の話でズームではまあ肌感覚がないから恋愛はしにくいみたいな、そういう話はあったんですけど、やっぱこうライブだからこそのお笑いってラリーさんどう思います？
うん、やっぱりライブならではの魅力っていうのはあるし、お笑いってやっぱ本来ライブなんですよね、やっぱり、うん、
いやだと思います本当
に、うん、
うん、
はい、特に漫才はそうだと思うんですけど、はい、やっぱりそのお客さんの笑い声とか反応とかがあってその一体感でその場にしかない笑いが生まれるので、
はい、
その感覚っていうのはやっぱり行ってみないとわからないので、ちょっとこのコロナ騒動でライブっていうものが行けなくなってることで、まあ、逆にそのニーズが高まるっていう
飢餓感みたいのがあるんですかね。
ええ、多分コロナが明けたらもし開けたとしたら多分みんなは普段以上にこう外に出たくなると思うんですよ、
はいはい、
うん、その中でそのお笑いライブっていうのがこう見直されればいいなと思ってますけどね。
でこれを機にむしろお笑いライブ復権の可能性もある、
うん、そうですね、
エルシャラチャンスですねこれ。
今までは配信だなんだやってない芸人たちが今始めてるわけですから、 お笑いライブだとね関東の人しか見に来れなかったですけども、うん、この配信で全国の方見ていただける、でそれでお笑いを興味持った人がもしかしたらすごい増えてるかもしれない今、うんうんうん、その上でライブ始まったら本当にもっと今ラリーさんおっしゃられたように熱を帯びた、ライブになってくるんじゃないかという、希望もあります。
確かに例えばあの音楽の世界も今あのいわゆる CD って売れないじゃないですか、はい、で音楽あの要するにあのストリーミングサービスがあるんで、はい、あの全然 CD 何枚でセールスとかあんまりよく、ね、うん、当てにならないっていう時代ですけど、一方でやっぱりライブのニーズってものすごい高まってきてるんですよね。でやっぱり皆さん生でその歌手とかそのバンドの音を聞いて一緒に他のお客さんと一緒に体感して騒ぎたいっていうところは、はい、実はむしろビジネスとしてはものすごく伸びていて、そう考えると確かにこのポストコロナで、ね、今 IT で日本中に広めとくと、はい、むしろこの後は実はライブの時代が戻ってくるのかもしれないですね、
はい、
面白いですね。テレビが復権するかもしれない、うん、ライブが復権するかもしれない逆にここ失敗するとツッコミがなくなるかもしれない
いろんな今変革期にお笑いがあるってことですね、
はい、ですね、そうですね、はい、
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
いやお笑いをこういった視点で聞くのはとても新鮮でした。で来週はどんな人が来るんですか。
ああそれならこの浜カフェのツイッターのアカウントがあるのでそれをチェックしてくださいよ。浜カフェと検索すれば出てきます。
もうでも1週間後じゃないですか。今ここで教えてくださいよ。
いやいやいや、まあそれはねちょっと先方の都合があるん
で。早く教えてくださいよ。別にいいじゃないですか。
じゃあ分かりましたよ分かりましたよ。そんなに言うならすなちゃん今日の日付言ってみてくださいよ。
5月2日でしょ。何は当たり前のこと。
本当に。じゃあ今日の天気は。
いやそんなのあれですよ。ねえマスター、
ほらなんで今日5月2日の天気がすなちゃん言えないんですか。
いやそれはもうマスター事情は分かってるでしょ。
言っちゃいましょうか言っちゃいましょうか。なぜなら本当の今日の日付は4月。
はいはいはいはいはいはい、マスターそれ以上は言わないでね。世界観が崩れますから。分かりました。カフェのツイッター、浜カフェのツイッターで確認します。さようなら。
はあ、危ない危ない。いちいち世話の焼ける人だ。
新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。お笑いのイノベーションを考えるというテーマでお送りしましたが、今日のお客様ラリー遠田さんの本教養としての平成お笑い史がディスカバー系書から発売中です。ぜひお手に取ってチェックしてください。また J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE の公式アカウントの友達が50万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜カフェでは取り上げてほしいテーマやご意見感想などあなたの声も受け付けています。メールアドレスは innovation@joqr.net innovation@joqr.net。 ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、お笑いのイノベーションを考える。出演は常連さんエルシャラカーニ、清和太一、山本志郎、お客様お笑い評論家ラリー遠田、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。